ございます。ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美と
バッシーこと柳瀬さやかです。
イエーイ、よろしくお願いいたしま します。この2人は2回連続でございます。
そうなんですよ、
はい、バッシー前回はパワースポットをね、はい、
うん、
探したというか発掘したというか、はい、皆さんにぜひ新しいものをお届けしたいなと思って。
女子旅ならではだったと思う。
だと思う。
なかなか皆さんが知らないような穴場のパワースポットを
ご紹介できたんじゃないかなと思っておりますが、またまた2回連続で今回も
やったぜ、
探しちゃおうかなと思ってます。
そんなの今までないです。パワースポット発掘の旅
2回連続です。
パート2、
パート2でございます。今日はですね、新宮市の三輪崎漁港に今来ております。
すごい、あの潮風と、
あ、そう、ね、
海の香りがすごいですけども、で、まあ、今回は、
はいはい、
クジラにまつわるようなところだったり、まあ、歴史だったり、あ、そんなのにも触れられるというふうに、
それパワーありそう、
うん、
ね、
聞いてますよ。
あ、楽しみ楽しみ、ね、じゃあ今回も見つけちゃいましょうかね、
はい、
じゃあ行きましょう、せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は先月に続いて今井直美さんと柳橋さやかさんです。新宮から海岸沿いを串本へ、クジラや捕鯨関連のスポットを多めに、スタンプラリーにも参加しながらパワーももらおうという少し欲張りな旅です。ジオパーク、日本遺産、日本一、そしてラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
そんなわけで今日の旅のスタート地は三輪崎漁港でございまして、
そうです、はい、
波の音がね、
いいですね
って感じするよね。
気持ちいいですね。早速癒されちゃいますね。
癒されますよね。でちょっとこう、まあ、海の外界もバーンとありますけれども、はい、今ちょっとこう漁港側で
ヘリまでやってきています。
向かいに島があるのよ。
あ、あるね。
でさ、
真ん中に
鳥居が見えてるのよ。
はい、
この海の向こう側に行きたいね。
まさかそこが一箇所目です
か。いや、あれは絶対パワースポットでしょ。
でしょう、呼んでるよ。
あそこまで行ったらこれは何かしかの何かいいパワーをもらえそうですよ、
うん、頑張ってみる。
海越えてね、旅してみたいなと思います。探検に出かけるぞ、
はい、
かつて胎児とともに捕鯨で栄えた港、新宮市の三輪崎漁港から旅が始まります。今は静かな港で足湯を備えた交流施設や駐車場があります。そして港から堤防道路でつながっている小さな島があります。鈴島と串間で、向かいに見えるのは串間にある鳥居です。車は通れませんが歩いて渡れます。
サバシ、
はい、
海の向こうに見えた鳥居に向かって、まあ、海沿いをこう歩いてまいりまして、いきなり島がありましたよ。
ねえ、
あれね、鈴島って言うんだって。
楽しかったね。
楽しかったんだよね。なんかあの冒険してる気分で、
小さな島なんだけど、
うんうん、
なんかこうなんだろう、中に入っていくといろんなものが、
あの恵比寿神社もありましたし、でこう海が見える感じ、また森に入る感じっていうのを行ったり来たりしながら、うん、なんか本当にワクワクした、
探検だったね。
探検気分を味わって、はい、海を見て、今ここに串間神社という大きな鳥居がありますよ、
は
い、
さっきの鳥居までやってきました。そうそうそ
う、あれクジャクの句っていう字だよね。
そうだね、
ね、串間
ね、
はい、このね、うん、大きな鳥居の向こうにもいくつか鳥居があるのが見えるのが、ワクワク、森の中に入っていく感じ。
そう、入ってみましょう、くぐってみましょう、
行きましょう。
失礼します。
どちらの島も南紀熊野ジオパークのジオスポットで、日本遺産クジラと共に生きるにも登場します。鈴島は波が洗う岩場と巨岩と恵比寿神社、串間はたくさんの鳥居が島の奥にある厳島神社へと誘います。
この赤がぐわーっと並んでる感じが
何本もある。
すごいね、
はい、
でさ上には厳島神社と書かれておりますよ、う
ん、はい、厳粛のなんか雰囲気ですけども。
そうですね、
森の中だよ。
森の中入っていく感じ、ほんとなんか
トンネルだね。
うん、
あ、ね、空気が変わった、気になりした。
するね、森の中入るとね。
はい、
おお、あら、
何か見えてきました。
うん、鳥居の先にさらに、まあ、本殿と言いますか
ありますね。すぐ行けるね。
あ、まあね、島は小さいのでね、そんな広くはないですけど。こう三輪先ってさ、うん、3つの輪って書くけどさ、うんうん、さっき書いてあったよ、万葉集にも出てくるので、その時は神っていう字で三輪って。
わ、
ね、すごい。だからいろんな歴史がもういっぱいあるんだよ、ここ、
ね、すごいとこ来れましたね。
すごいね、浴びたパワー、
もうガンガン、ビンビン、
ガンガン、ガンガン浴びたいや素敵、
いいわ。
お、じゃあ次またパワー浴びに行きましょう。
はい、
続いては那智勝浦町です。 JR 紀勢線の那智駅や道の駅那智、那智の浜から近い熊野古道の浜の宮王子にやってきました。王子神社があり、巨木があります。
ここに浜の宮王子シャートがございます。
はい、
そして
綺麗なとこ、
浜の宮の大クス、クスの木、
でかい木が、
推定樹齢800年。木の歴史ってなんかパワーありますね。
800年だよ。
ここで800年いろんなものを見てきてるんですよ、きっとね。
そう
そうなんですよね。
2
つに分かれてる感じもね。
そうなんですよ、
うん、
綺麗だな。
なんか2つに分かれてるから、こう勝手になんかね、こう目音かなとかさ、
あ、いいですね、
パートナーね、いろんなね、
うん、
誰かの力をこう2つこう絵にしよう、感じてるパワーがもらえるのかというのは私調べですけど、
うん、あ、そうですか、ナさん調べ、
あ、今勝手に思ったんです
ナさんのイマジネーション、
あ、そうそうそうそうそうそう、はい、ね、でも
いいですね、
まあ、まさに熊野古道に立ってるわけですから。
そうなんだよ、今
そうなんですよ。もうそれだけでもパワー感じるし、うん、でこのね、いろんな王子社回りながらの熊野古道ね、浜の宮王子社と、この辺のなんかも説明もありますけれども、
はい、
こういうのも面白いね、
ね、
いろいろ感じながら、
ちゃんとパワースポットじゃないですか。入ってみます、
お参りしましょうか、
うん、
はい、行きましょう。
はい、
浜の宮の大クスは幹回り 7.4 メートル、高さ25メートル、樹齢は800年だそうです。
ねえバシ、ここに、はい、おみくじをね、結ぶものがあるんですけど、まあ、よくあるじゃない？
あるよね。
おみくじ結ぶとこ。
ちょっと違うよね。
これなんか切り株みたいなものではありますが、
はい、
ハート型に見えます。
ハートだよね。
しかも矢が刺さってますよ。
矢が刺さってて、そこに引いたおみくじを巻いてる人がいる、
うん、だから
ということは、
こうキューピッド的な絵じゃないの。ハートを射止める感じじゃないの。
誰かちょっとパッシーのハート、
おみくじ引きなよ。
引くよ、
引きなよ。
射止めてくれる誰か、ねえ、
おお、
さあどうだ、
ドキドキ、
これはどうだ、
ワクワク、
大吉。やった、
本当だ、ね、なんて書いてある、その縁結び的なとこ、恋愛とかない、縁談だ、最後の縁談、
まとまりやすし、
やったぜ
まとまりやすいって
まとまるんだ、うん、大吉出た時ってよく持ってたりする。いや、ない方がいいとかじゃない、持っときたい人は持っててもいいみたいな。だけどどうする、でもあそこなんか結びたい気もしますよね。
結ぶよ、
結、
もうこれは
結んじゃえ、
はい、ちょっと読んで、
あ、読んでくださいじっくり読んでから
結びます
納めて帰りましょう。
いいご縁がありますようにだよ、これ。
ハート型の切り株2つと、それぞれに2本の矢、 まさに愛のキューピッドをイメージさせ、たくさんのおみくじが結ばれています。柳橋さんもおみくじを引き、大吉が出たことから恋愛成就に向け盛り上がっています。果たしてこのハート型に見えるものは何か。神社に訪ねたところ、伐採した杉の切り株がハート型だったので、遊び心で置いてみたとのこと。つまり神社に伝わるものではないそうです。ご利益があるかどうか。
大治町に来ました。
はい、
来ましたよ。
いつ来てもね、こののどかな景色とね、はい、うん、この海と、
はい、
いいんですよ大治町は。
いいですよね、まあ、クジラの町と。
そうですよ、
いう感じがしますけど、今ね私たちは石門というところにいます。
はい、
これなんか面白くない、石の小さいトンネルみたいな。
そうなの、何これは、うん、
ものがありまして、まさにまあ石門、
はい、
岩の門、
うん、
説明があります。
はい、
石の門の内側に捕鯨を始めた和田家の先祖が屋敷を構えていたことから、この洞窟は和田の岩屋とも呼ばれてきたんだって。
うわー、だからこの町を支えてきた、
うん、
初めてもう捕鯨をした人が和田さんだったわけだ。
そのまあ、
は
あ、方がいらっしゃったということで。
和田さんの家すごいね。
すごいね、
このこういう場所だったんや。
まあ、日本遺産クジラと共に生きるって、さっきからね割とそういうところを回ってるんですけれども、うんうん、実は私たち、
はい、
デジタルスタンプラリーなるものもやっているんですよ。
何そのなんか最先端な感じ。
最先端な感じ。日本遺産クジラと共に生きる周遊スタンプラリーっていうのが、
はい、
これね令和5年の1月29日まで。
お、
だからまだまだ時間がありますよ。
まだまだ楽しめる。すごいね、そうそう、何箇所もあるんだよね。
何箇所もあるの。
日本遺産クジラと共に生きる周遊スタンプラリーは、スマートフォンなどで専用サイトにアクセスすれば誰でも参加できます。チェックインスポットは新宮市から串本町にかけて24箇所あり、獲得スタンプ数に応じてプレゼントへの応募チャンスが広がります。発見もありますから、皆さんもぜひどうぞ。
だってさ、そんななんかいろいろ知れて、うん、素敵な場所巡れて。
そうなんですよね、
いいじゃない。
でこの周遊スタンプラリーのチェックインスポットマップというのもありますので、
ります、はい、
それを見て、あれこれじゃなんか面白いものがあるんじゃないかなって言っていくだけでも面白いよね、
うんうん。山本さんに今まで知らなかったもん。
そうなんですよ、
和田の石門。
石門、
へ
え、くぐりたい。
くぐりたいですよね。
くぐりたい、くぐろうよ。
せっかくなんでくぐろう。
くぐろう。
わあ、あ、なんかすごい風が通ってる。
ああ
、ねえねえ、すごいね。
なになに、昔なんか
ここが何か入り口だった
あったんじゃないのみたいな、
ここ
がねえ感じしちゃうよね。
ねえ、このトンネル内すごいよ。なんか
なんか風が強いね。
はい、不思議だよ。
なんかさ、ちょっとくぐっただけで勝手なタイムスリップしたみたいな。
そうそう、そんな気がする。した今。
いいね。なんかさ、ヨーロッパとかのね、
はい、
城壁に囲まれた街みたいな、そういうこう岩の門。
いいですね、うんうん。だからくぐった後に海の方を見ても素敵よ。岩のトンネルから見える海の景色もいいよ。
いいですね。
振り返って見てほしい、みんな。
本当だわ。
素敵や。
そして今度は JR 紀勢線の大治駅です。去年リニューアルされたばかり。鉄筋コンクリート2階建てで、外観はレトロ感のある洋館風。そう、おしゃれな感じです。駅舎の前にはクジラが乗った青い小さな郵便ポストがあります。
ちょっとランさん、
すごくおしゃれじゃない。
おしゃれで綺麗な、
なんかこの洋館というかね、
豪華な駅、
ゴージャスな。これはあの去年の6月にオープンしたそうですよ。
できたばかりじゃん。
できたんですよ、リニューアルオープンと言いますかね、
はい。
そしてその時に、
うん、
見て見て見て、
あ、
この郵便ポストも新しくなって、
青いポストだ。
青いポストで、今までにさ、バッシーとも一緒に、はい、この大治町の可愛いポスト回ったじゃないですか、
うんうんうん。
これで3つ目、
うん、
この3つ目は上にクジラ。
クジラだ。
このクジラちゃん見て。
あ、
郵便屋さんのクジラちゃんなの。
郵便バッグついてる。
そう、カバン下げてんのよ。
下げてる。
かわいい。
でね、右手っていうのこれ。うん、右ひれ。
右手にしとこうか。
右手にね、お手紙、
う
ん、
そう持ってるの。お手紙にもクジラのシール貼ってあるのよね。
うわー、ね、このクジラかわいいし。
かわいいよ。
なんかリアルにすごいね。
このブルーがさ、波だよ。波がデザインされてて。え、めちゃめちゃいい。なんか、クジラパワーでこっから手紙出したらいいことありそう。
ありそうですね。
出したいね。
出したいね。
出したいよ。
記念すべき3つ目。
ねえ。
胎児郵便局に聞いたところ、クジラが乗った青い小さな郵便ポストは、クジラの博物館と道の駅胎児に続いて町内3カ所目で、乗っているのはセミクジラだそうです。そしてこの青いクジラポストは胎児町内に増えていくそうです。
駅の中も見てみる。
いや、本当綺麗ですよ。
行きましょうよ。
わ
あ、入ったところに胎児駅っていう字があるんですけど、
看板が、はい、
これがかっこいいですね。
かっこいいな。
でちょっと待合室なんかも綺麗な。あ、ね、振り返ったらステンドグラスだよ。
お、イルカ。
イルカちゃん。
イルカのステンドグラス。
夕日を浴びたイルカちゃんかな、これ。
綺麗。
あ、いいね。
奥に行くと
駅の方まで行かせてもらいましょう、はい、ホームまでね。
あれ、さらに階段があるね。
階段があるんですけど、
外また外、
このホームに上がる階段の両脇にもイラストが、
かわいい。海の絵、描いた方の名前かな。
名前がね、皆さんの名前が書いてありますね。
うわ、
イルカもいれば、
かわいらしい。
すごい。
もう海の中をこう登っていくような感じで階段登っていく
んです、ね、なんか駅のホームに行くんだけど、こういうなんか、水族館とか歩いてるみたいな気持ちになるね。
なんかさ、かわいらしいね。子供もいたのかもよ、描いた子。
あ、ほんとね、すごいかわいい。
みんなで描いたって感じ。
そうだね。
へえ、
紀の国トレインアート、トレインアート、
そうなんですよね。
2014、
はい、
で上がったとこに、
お、ホームが、駅に全部絵だよ。
あ、
やっぱり
本当だ。
イルカいっぱい、
すごい。
駅の壁に
このね、ベンチがあるんですけど、はい、電車の方ではなくて絵の方向いてます、ね、
絵の方向いてます。
絵を見てちょっと、はい、ゆっくり電車を待ちましょうみたいな。
さすが胎児駅よ、壁に一面クジラ。
ここでかいクジラがいるね。
いろんなクジラがいる。
あ、
かわいらしい。
これはなんかスペシャルな駅だね。
ね、
駅の階段やホームに描かれている海の生き物たちの絵は、紀の国トレインアートの駅舎アートとして、和歌山市出身のデザイナー溝端秀明さんが地元の子どもたちと描いたものです。皆さんも海の中にいるような感覚、ぜひ体感してください。
那智勝浦町に戻ってまいりまして、
はい、
ここはですね、
ええ、
私前から来たかったとこなんですよ。
ほう、どこですか。
ブツブツ川。
なんだそれ。
ブツブツ川。
二級河川。
そう、二級河川ブツブツ川は川の長さわずか 13.5メートル、日本一短い二級河川。
短い。 13.5 メートルですか。
そう、これをね、和歌山の何でも一番みたいな本を読んでて、短い川ブツブツ川っていうのが載ってて、行ってみたいなと思ってたんですよ。ふつふつと清水が湧き出ていることから昔からそう呼ばれていたということで、これだから見えてんじゃない、ほとんど端から端まで。
今井さん待望のブツブツ川にやってきました。那智勝浦町この城の玉の浦海水浴場のすぐそばにあります。海水浴場の駐車場に車を止めれば歩いて1分ほど。川幅はおよそ1メートル。水源地からこの城川に合流するまで全長わずか 13.5メートル、すべてが見えています。日本一短い二級河川です。
ちょっとちょっと、
ね、ちょっと
今もう川のとこまで降りてきたんだけど、めちゃめちゃ水きれい。
めちゃきれいだし、本当に湧いてるみたい。
そう、それでここに ぶつぶつ川水飲み場って書いてるから
飲めるの？
飲んでもいいんじゃない？
そうだよね。
え、ちょっと手つけたいな。
だって清水でしょ、湧いてる。
あ、冷たい。
気持ちいい。冷たい。気持ちいい。
気持ちいいね。で、うん、今だから私がそのこの水飲み場って書いてるあたりからなのかしら、この川って。
そうなんじゃないですか。
で、すぐ向こうにもう海が見えるのよ
ね。
これが 13.5m
だね。この流れが
だね、
きっと。
いや、
大きな看板もあるよ。
そう、日本一短いって、
ブツブツ川、
ブツブツ川 13.5m。 めっちゃあちこちに書いてあります。
うわ
うわ、来れた来れた、日本一。いろんな日本一あって面白い
ね。
いや、これはこれでパワーじゃない、やっぱり。
いや、パワーよ。
いや、いい、すごい綺麗だし。
めっちゃ綺麗よ、綺麗。もう見てるだけでいいよ、もう。
あー、嬉しい、来れた。
気持ちいい。
はい、次行きます。
はい、
小座川町です。小座川の河口から3キロほど上流、高知島の前にやってきました。毎年7月に行われる高知祭りの舞台です。
さて、橋、
はい、
小座川町にやってまいりまして、
はい、
まさに小座川の前に我々おります。
綺麗だね。
綺麗だね。
最高。
私たちの前にあるところ、うん、すぐ深いね。
ねえ、でも下まで見えてるよ。
グリーンだよ、すごい深い感じがする。
綺麗だね、小座川。
うん、
気持ちいい。
ね、
はい、
この小座川で、あの前にちょっと島がある。
島があります。岩でできた島。
そうだね、
岩。
うんうんうん、高知島って言うんだって、
うん、
それで昔から、うん、まあ、言ったらこの島そのものがこう、なんていうのかな、まあ、神社というか
祀られてた、
祀られてて、で、うんうんうん、今でもお祭りがあって、
うん、
船渡御が行われるんだって。
あ、なんか7月にあるらしいですね、
うん、この周りをね。
めちゃくちゃ見たくない、それも。
船で回るの、みんなだからここ集まってきてそれ見るのかな。
ね、そうかもしれない。という場所なんだね。
そうそうそうそう、この風景はそんなに変わってないんじゃない、昔から。
そうだよ、
ね、
ここはね、変わらぬ伝統で。
じゃあゆっくりちょっとパワー浴びていきましょうかね。
はい。
あ、深呼吸。
なになに、川が綺麗すぎて大きな魚がいる。
魚が泳いでる。
大きいよ、魚の大群なんだよ。
すごいわ、すごいわ、
小座川すごいよ。
新宮から串本、クジラと捕鯨とスタンプの旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
さばし、
はい、
いろいろパワースポットを回ってまいりまして、
巡ったね。
その締めくくりはここです。
橋食い岩。橋食い岩って、うん、もちろん皆さん知ってて人気じゃないですか。
大変有名な観光地でありますが、
そう、ただね、
うん、
その日その日で本当に顔が変わる、景色が変わる、
表情がね。
そう、
そう、時間帯にもよるし、道引きもあるし、風の感じもあるだろうし、いやだけどいつ来てもやっぱりここは迫力あるね。
あるね、雄大だね、なんか元気になるね。
すごい、すごいわ。いや、まさにあのパワースポットの旅の締めくくりにふさわしい場所に今来ております。やってまいります、
はい、
そしたらちょっと今日振り返ってみようかな。
あ、いいね、ここで。
そうそうそう、今日もいろんな、いろいろ見つけたよ。でも、
いや、発掘したよ。
発掘しましたよ。覚えてますか。まず最初にね、新宮市、
はい、
三輪崎漁港ふれあい施設でね、
そう、
足湯なんかもありましてね。
そうなんですよ、
ここから歩いて島に行ったじゃないですか。
そうなの、あの漁港から見る島に歩けていけた、なんか、なんだろう、冒険のような。
あ、そうなのよね、うん、鈴島 それから串間の厳島神社、
はい、
こちらをこう回りながらね、まあ、ね、2キロ近くあったんだけど、うん、往復で、うん、景を見ながらだから、うん、あっという間だし、ちょっと冒険心くすぐられながら、
くすぐられたわ、あれはいいスタートで、
ね、面白かった ね、は
い、ね。
そして那智勝浦町行きまして、
はい、
浜の宮王子の跡と、あ、それから大きなクスノキがありました。
はい、よかったですね。
そしてあなた、あのおみくじ引きましたよね。
大吉でしたよ。矢にちゃんとね、巻きつけてきたから、
うん、いやもう本当に嬉しそうでしたよね。
ごめんなさい、
真剣に読み受けてましたよ、
ね、読みあさりのまた報告します。
あ、楽しみにしております。
何かあれば
楽しみにしておりますそれから、
はい、
大地町に行きまして、
はい、
石門、
あそこよかったな。
なんか本当にそんなに大きくないトンネルみたいなとこなんですけれども、あれちょっとくぐっただけでなんか風景が違って見えるような気もするし、
不思議ですよ皆さん。行ってみて、
で向こうから見る石門越しの海っていうのも
よかった。
こうクジラと生きてきた町のなんかその歴史みたいな
ね、感じましたね、
うん、もうありましたよね。
昔が見えてくるような不思議な気分だった。
あの2人でね、タイムスリップした気がするとか言いながら
できたね、
できたね、
うん、
しちゃったね、
うん、
で同じく太地町で太地の駅に
まだできて1年ぐらいの、
そう1年ちょっとの駅が、
綺麗でね、
その建物の形も美しいし、あのステンドグラスがあったり、
そう、
あの皆さんが描いた絵があったりとか、
可愛い青い郵便ポストがあったり、
ポストも可愛かった、
うん、クジラが乗っててね。
今度は私あの電車に乗りたいです。
私もなんですよ。
そうなんですよ、あそこでね。
それもいいですね、
うん、いいなと思って、面白かった
ね。
そしてそしてブツブツ川、
あ
ブツブツ川、
ふつふつと清水が湧いてるブツブツ川でしたね。日本一短
い二級河川、うん、いや私も嬉しくて
ずっと行きたかったんだよね。
行きたかったんですよ、
ね、
これかと思って感動しました。綺麗だったしね
綺麗だったね、あの短さはちょっと面白かったね
13.5メートル、覚えちゃいましたよ、
覚えちゃいました。
そしてそして、
はい、
小座川町、この小座川ももちろん美しくて、
よかった、
高知島を眺めて
よかったです。
ありがたいものいっぱい見たね。
穏やかです。
そうだよね、
ありがたい気分だよ。
だから昔の人たちがこういう自然に神を感じたりとかしてありがたいなとか、その恐ろしさを知りながら暮らしてきた、
うんうん
う
ん、
そういうものをちょっと私たちはデジタルスタンプラリーもしながらですね回り
しっかりスタンプゲットしながら、
ゲットしながら
回りましたけど、
そこのストーリーを楽しみ、
そう
でなんかパワーも浴びてい
いじゃない。
いいよ、いい旅だね。なんか
いい旅だよ。
いろんな旅のきっかけがあるけど、パワースポット掘り起こしみたいな一つのキーワードで回るのも楽しいし、うんうん、スタンプラリーなんかを使ってきっかけにしていってね、
そうなんです、
出会いがあると思うので、そうぜひ皆さんも試していただきたい
ね。だってパート2でこんなにたくさんの盛りだくさんの場所に行けたわけじゃないですか、
う
ん、
ってことはもう和歌山県内まだまだパワースポットありますね。またやるんじゃないですか。
あるかあるかどうかは
あ、できましょう、
ね、お楽しみに。
楽しみですということで、
はい、
今回のお相手なあさんこと今井直美と
バッシーこと柳橋さやかでした。
それではまた
バイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は10月29日の放送です。お楽しみに。